Hello everyone. Thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今日はね、面白い日だよねって思うので、ランダムトークにしようかなと思います。まあ、なんで面白い日かっていうとね、さっきから録音をしようと思ってね、今日は結構ちょっと時間がないなと思って、クイックリーレコーディングするには、もちろんブログの日なわけじゃないわけよね。とはいえブログもね、30分から45分ぐらいの間で大抵書き上げているので、それ以下に早い時もあるしね、なってくると、私なんかなんやかんや言って20分ぐらい喋ったりするわけじゃない。で、それでいろいろやりながらサウンドチェックとかすると、かかる時間っていうのは、ほぼ同じっぽいんだけど、でも半分の時間でね、レコーディングの時間と、ブログとかもフィニッシュアップする時間っていうのを見ると、その簡単さっていうところで、もう手軽さでね、こうやって録音もするのが多いんだけれども、今日なんで不思議かっていうと、それで今録音をしようとしたら、ものすごくね、まだ全然録音してないのに、アップロードしますって言って、どこからのものと思って、ね、ずっと見てたのね。どこまでアップロードするんだろうと思って見ていたら、99% で止まってね、途中、そうだよな、まだ録音してないんだから空っぽっていつになったら気づいてくれんのかなみたいな思ってね。でそしたら、いろいろとエラーが出たり、面白いなってね、この動き一つでも、ちょっと今日携帯がおかしいんだよなっていうんじゃなくて、不思議なね、エネルギーとか力が注がれる日っていうのがあるわけね。だからこそ今日なんとなく話そうと思ってた事柄と違って、ランダムトークだけども、この話もしたいなと思ってることが、急にずっと今日は朝から思い浮かんでいたので、そういうことも入れながらランダムトークをします。まずはね、朝起きた時に階段のね、途中にね、麦みたいなのがいっぱい落ちてたのね。で、基本的にね、夜中って寝てるわけだから、大抵いつも猫たちが遊んで、持ってきてくれてたみたいなとか、この間は葉っぱか何かが落ちてたりとかして、そういう時って大抵、子供たちにふとしたこととかで連絡をすると、ちょうどタイムリーに必要だった時っていうのが多くてね。で今朝もそうだったの。だからね、ムンちゃんキリちゃんが来てたんだろうなみたいな。で、来ても普通は足跡っていうかね、足跡といえば、うちの玄関先にいる、来るネズミちゃんね、毎晩のように、食べて、オリーブを食べて、綺麗に種をちょこんって玄関先に置いていってくれるのは未だに続いていて、本当ありがとうございます。でネズミの恩返しのように小判の帰りに種をいただいておきますっていう風にね、やってるんだけども、そんな横道それって話をね、足跡を残すっていう、感じでね、ムンちゃんキリちゃんとかってもう亡くなっているので、それムンちゃんキリちゃんっていうのは私がね、家族としてずっと一緒に住んでいた猫ちゃんたちのお話なんだけども、もう最後に亡くなったのがムンちゃんだったんで、もう6年も経っているわけね。なので、いわゆる、スピリットとして、霊として時々来ることは結構霊感のある人たちはよく見るし、そうすると、霊体になっているからね、その3次元の物質で、もう来たよなんていう合図を残すっていうのは、よっぽどなわけよね。そういう時があると、いや、よっぽどなんか、よっぽどっていうのは、ものすごい力も使ってるなと思うし、もう今回来たよみたいな感じで残してるわけでね。でそうすると、もうさっき言ったみたいに連絡をすると、子どもたちにとってタイムリーだったとかね、相変わらずムンちゃんとギリちゃんは鋭いなと思ったりするわけよね。そんな風にして、不思議なことっていうのは皆さんも経験したことあると思うわけ。 いろんな時に、なんか不思議なこととか、あれこんなのここにあったっけなんていうのがねあったりすると、なんかの、まあ、虫の知らせとか、まあ、それはいい意味でもね、いろんな注意っていう意味でもね、そういうふうにして、まあ、いろんな物事とか現象とか次元の中に私たちっていうのは生活していて、だからこそ見えるだけの物質のところで私たちが立証するっていうことができない世界にいるっていうことをしっかりと認識していただけると一番いいかなと思うのね。多分見えてる世界なんて氷山の一角なんて皆さんもね言われたのを聞いたことがあると思うのね。もうだからこそ皆さんの思いとか、まあ、見えない次元の世界の方がもうほぼこの世界を占めているわけよね。まあそんなところでね、前回とかむんちゃんきりちゃん以外のまた小人だよねみたいなところもあったり、まあ本当にね、うちの家はポータルがあるのでものすごくいろんなものの出入りがあったりとか、まあ結構もう庭をね鷹が通過したりとかって、もう鷹が出現するなんて結構多いわけだしっていうところでね、まあそんな中でね、昨日はちょうどね、まあの軍関係のね、まあ特別任務をしてる人が一緒にいて、で私のまあ私のっていうか投稿でね、インスタとかの投稿とかね、フェイスブックの投稿で、私最近ホワイトセージとかを出してたのね。まあ家の庭のホワイトセージを取ってバンドルを作ってましたみたいなね、まあ、私のリラックスモーメントみたいな感じで、でそれをね、まあもうすごく必要だから送ってみたいな話があって、いやでもさ、こう作ったばかりだから乾燥してないんで、浄化とかに使うにはあまり向かないと思うよって言って、まあでも今この世界の情勢っていうのがあるわけじゃない。ニュースとか私もあんまり見ないけど、まあ、ニュースとか開いたことのある人はもう本当にこの世界が平和でありますようにっていう祈るばかり、まあ、祈る大切さっていうのが今私たちのこの世界の中では現状があって、だからこそまあものすごくね、エネルギーも浄化しなきゃいけないよなと思うこととか、まあまたニュースに出てこないお話とか、まあいろんなことをやっぱり、まあ、彼らはフェイスっていうか向き合ってるわけよね。でもちろん一般にお話することができないことも多いので、まあ、私にも話すことも少ないしっていう感じで、まあでもとりあえず送るよって、送ってそのホワイトセージでね浄化をして、そっからその世界の向きの流れが変わるんだったら、もうそのための浄化だったらもう送るよっていうことで早速送ってきたのね。で送りながらね、リラックスモーメントということで、なんか私なんか一緒に送れるもん何があるかなとか、一緒に送られたい人誰みたいにやってると、あのリスナーさんの中にチョコミントさんって人がいるんだけど、チョコミントさんから以前ね、道開きっていうコーヒーをいただいたのね。もうまさにね、もう今のこの世界情勢のスタックっていう、まあ、なんていうの、詰まったような状態にはもうこの道開き大切と思って、そのコーヒーとかを入れたり、またはなっちゃんからいただいた、まあね、ティーがあって、もうこのパッケージの中ね、ホースっていう馬ね、馬の、まあ、描かれたパッケージのティーがあって、いやもうこれはね、馬っていうのはものすごく大きなヒーリングの力を持っているので、まあ、このティーも一緒に送ろうっていうことで入れて送りました。何気ないことなんだけど、小さな動きっていうものが、日頃の小さな動きがものすごくいろんなところとかに関わってくるっていうのはすごくあってね、まあ、その話は先延ばしとか、なんて先延ばしとか、先送り先延ばし、まあ、その話を別の日に話するけど、まあ、そんな風にしてね、何気なく小さなところに思いを込めたりっていうのはとっても大切です。まあ、そんなことで今日ね、朝からまあ思い浮かんでるっていうか、ポーンって見せられてる映像っていうのがあって、なんでこの話しないといけないんだろうって私はすごく思ってたんだけど、正直未だになんでこの話なのかよくわかんない、まあ、だけどなんていうのかな、脚本のようにバーってすごい出てきてたんで、ちょっとその話を進めています。 私が住んでるところってエネルギーがすごいいいところだっていうのは皆さんもよくわかるように、アメリカは全体的に全てはアメリカっていう国になってるけど、全て同じってもちろんわけでもなくて、日本でもそうだと、もちろん日本だけじゃなくいろんなとこそうだけども、なんていうのかな、地場のいいとこそうでないところとか、ね、人が住んでる人たちのエネルギーが、まあ、うまくっていうか、まあ、大きく影響されてきたようなところもあればいろいろなわけよね。まあ、そんな中でもちろん都心ってなってくると当たり前に、まあ、家も高いし生活のも高いということで、まあ、そんな中で私もロサンゼルスに住んでいて、まあ、そうすると同じ価格でね、他の州に行ったりするともうすごい大豪邸買えるよねみたいなね、もうようなもう5000万ぐらいで、もううちの近くの20億円ぐらいの大きなお家買えるよねみたいなんてところは、別の州とか田舎に行けばもちろんすごくあるわけね。まあ、なってくると、じゃあ利便性とか何の条件をもとに、まあ、そんな都会に住むのみたいなところはあるけれども、まあ、でもその中でも皆さんよく知っての通り、まあ、私は自分が住んでるところをすごく地場が高くてすごい好きで、ね、もう、まあ、数億円する家に住んでいるけれども、もうなぜこの辺りが高いかってなってくると、まあ土地だよねって、まあ土地にね、そのクリスタルとかそういう天然石が眠るっていうところもあり、だからこそ価格で数億円って言っても、もうこの土地全体になってくると、もうやっぱり価値っていうのは高くなってくるわけで、まあ、そこでね、そのさっき言ったみたいに、その家の価値とか本質っていうところも含めて、うちの近くって60年代に作られた、まあ、古いタイプの家なのね。で、古いタイプの家なのになんで数億円もするのっていうぐらい、まあそれなりに裕福な人たちがものすごい住んでいるっていうエリアなってくると、当たり前に裕福やものすごく世界に幅の広い、ビジョンの広い人たち、高い人たちのエネルギーが、まあそのままここに集まっているわけね。で、その中でもグリーディーっていうよりも、もちろんゆったりとした人たちだからこそ、まあ、そんなね、古い家なのになんでみんながこぞってものすごくこの辺りを買いたいっていう人が毎年毎年後を絶たなくて、まあ、特にお子さんのいる人たちで、子育ては絶対この辺りでしたいっていう人たちがものすごく多いわけね。まあ、私が住んでる家なんて私の年齢よりももうちょっと年上だし、まあ、55年以上も経っていて、なんで未だにこの辺り、例えば60年代に、まあ、土地も地場もそうだけども、なんでこの家とかにみんながものすごく惹かれるのかっていうのは、まあ、今の世界もすごく同じように表していると思うんだけど、本質だと思うのね。今この話っていうのは不動産とかいろんな人たちと話した時にやっぱりここだよねっていうのがあって、60年代までに作られた家っていうのは本物の木を使ってるところが多いわけね。まあ、これはうちの父も大工さんだったので建設業をしていて、やはり本杉とか杉の一本の木とか、もうそれを一つの柱にするとか、その原材料とかにものすごくこだわってきた人なのね。だからこそ家探しをした時に、ある年代とか80年代とか90年代に建てられた家を見に行った時に、ものすごくなんか匂いが違うなって、私は一度入った時になんかこれ木の匂いなんだろうなって、でこの匂いで、あ、この辺りって80年代に作られてなんだなとか、あ、この匂いは90年代だなっていうように、結構分かるようになってきていました。だからこそなんでそこまで違うのかって不動産のお友達とかと話をした時に、やはり、まあ、加工された木工を使っているところと本物の木っていうのを使っているところは、家の持ちとか家の、丈夫さっていうのが違ってくるのよねって話にすごくなったのね。だからこそうちの近辺あたりで家を買ったりする人たちっていうのは、スケルトン工事っていうのがあるんだけど、それはもう柱だけを残して、それ以外のものは今だこそ電気がものすごく必要になってきてる時代だから、50年以上も経ってくるとインターネットはいろんなのと、今まで必要のなかったこのプラグのコードが ね、もっともっと必要な時代になってきてるわけよね。あとは電気をね、電気の車とか持ってる人も多いわけだから、そのボルテージを上げないといけないとかで、そういう工事をして皆さんリノベーションして移ってきたりとかする人多いんだけども、そういうのを見ていくとやはりね、このメインとなる木は残さなきゃいけないとか、残したいっていう、まあ、気持ちはもちろんのこと、これは法律的に残さなきゃいけないっていうのが実はあるみたいで、だからこそこの本物の木っていうのは1800年代とか100年以上経った今でもなお、その建っているあの家とかを見ていると、木って本当にすごいなって私は思うのね。そうするとやはりその木とか、プロセスされた加工されたもの、食べ物もそうだけども、木一つにしろ家一つにしろ、やはりエネルギーっていうものが全く変わってくるわけよね。だからこそ本質を見て、本当の意味で、あの華やかな家っていうよりも、うちの近所とかはやはりその地に足のついた生き方をする人たちがものすごい多いわけね。若い人たち見ても、あ、立派だなと思う人たちいっぱいいるの。ビジョンとかもちろんグローバルだし、あらゆる面でものすごく大きなビジョンと考え方をしている人たちがいます、まあ、そうするともちろん地に足のついた部分で土地ってのがあって、土地も天然石の上に立っていて、この地場っていうエネルギーがね湧き出てくるところ、そして水との活性化っていう、水を使ってエネルギーの流れっていうのがこの土地全体にあり、そしてその上に本物の木を使ったもので、そこから ある何て言うのかな、いわゆるその本質を見るっていうところでね。でそうなってくると、華やかな家とか、もっと大きな家とか、違うエリアとかもあるんじゃないって話をした若いご夫婦とかにもね、やっぱりその条件とか質とかいろんなもので見て、どこがいいってことを選んでる人たち、まさにマインドビジョンがクリアな人たちっていうのがすごい多いなと思います。まあそうするとね、いろんな面で今って、まあ、ソーシャルの時代に見せる時代って言われてるけれども、見るもの全てじゃないっていうところをね、そして本物とか本質とかを見抜く力っていうものをものすごく持ってほしいなと思います。これはね、私フレッドじいちゃんの遺言っていうところで何度も話してきたけれども、フレッドじいちゃんって人がね、もうあのスティーブ・ジョブスの隠れスーパーバイザーね、 iPhone とかね、 iPad なの、 iPad とかそういうのが世に出てくる前に、こんな時代になる、こんな時代にするっていう時のプレッシャー、そしてイノベーション、これから思いっきり生活スタイルを変えていくっていう時に、今でこそ Everybody's used to it、 みんな慣れてきているけれども、でも全く新しいものを世に出す時っていうのは大きなプレッシャーが当たり前につきものです。そうした時にフレッドじいちゃんはビハインドシーンですごく支えていて、いろんな話をして、でそのおじいちゃんも、まあ、普通にするとみんな見てヨレヨレの普通のリタイアしたおじいちゃんがコーヒー飲んでんだろうなみたいなところに、本当はものすごいすごい人だったっていう人たちがいっぱい集まっていて、で最近なんかピコ以上のものすごくナノ以上のね、特殊テクノロジー、これから AI に向けてのもっと医療の変化したようなところのお話とか技術っていうのを最近どうかでチラチラって聞いた時に、あ、そういえばフレッドじいちゃんが生きてる時に10年前だけれども、その10年前に実はこんなテクノロジーの研究をしてます、どこの国でやってますっていうところで、でも華やかなとこじゃなくて、もう本当にこんなとこでやってんのみたいな人たちがすごく来ていて、でまさにこんな時代になるんだって、 AI でここまで進めてんのみたいな人たちの話を聞いていて、生の研究の話を聞いた記憶っていうのがすごくあって、その時あまりにも印象的だったからね。それが今多くの人たちが、ものすごい YouTuber の人たちがすごい情報ですよみたいな時に、私これ知ってるみたいなところが結構あったんです。でそういうところを見ていくと、やっぱり本質のある人たち、未来を変えるビジョンを変える人たちが集まってるところで、そしてやはり、まあ、見えるものとかね、もうすごい、まあ、ファンシーな車であったり、ファンシーな家であったり、ファンシーなものっていうのも全然いいよ。それが皆さんの中に にある意味での自信を持たせてくれるっていうところでは全然いいので、それはね、あなたの気分があるものには大した全然構わない。でその中でも本質っていうものもどっちも大切なんていうところをね、うまく、見ることができる。そして全てね、いろんなところにどんなところでも本質を見るっていうね、そんな力っていうのを備えてもらいたいなっていうふうに思いました。今朝浮かんでね、バーンってこの話だよって言われたまま話してたらもう20分近いんだよ。みんなびっくりだよね。 Anyway、 それではね、どんな話を今日もしようかと思うんだけど、アファーメーションの話ね、同じような言葉もね言い入れていきたいと思います。 Well、 でもこの言葉にしよう。 I am energy。 はい、私はエネルギーそのものですって。I'm healing myself and the others. 私は自分自身も癒し、そして他を癒すこともできます。しています。I am worthy. 私は価値のある人です。今日は3つにしておきたいと思います。1つずつもいいと思うし、皆さんね、いろんなアファーメーションとかいろんな言葉あるけれども、皆さんの脳の中にね、いい言葉っていうのをどんどん送っていきたいなっていう思いもあって、ある意味の一つのリマインダーとして皆さんに送り届けてます。でもね、これをね、何気なく聞いていて、例えば300回とか、1年間だとしたら365日、聞いていたらね、365回もあなたの脳に入るものっていうものは It's gonna create your future。 それがあなたの未来を必ず導いて作っていくと思うので、いいこと、いいお話をどんどん脳の中に入れるように、その習慣を忘れないでいってくださいね。 Thank you everyone。 それでは Promise me love your life。 あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。 Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それではロサンゼルスのナサミライトでした。